はい、それでは第8項人と人との呼び合う声、高橋貴子さんですね。で、今回はこの問題集の中では2回目の随筆ですね。で、第2項目でも随筆やったんですが、ただ2項目はまあ項何の何、柔らかめの文章を読めるかなぐらいの問題だったんですが、この第8項目の随筆においては随筆の解法というものを学んでいきます。ちなみにこの8項目、9項目、10項目はちょっと今までと毛色が違いまして、今まではどちらかというと解法公式みたいなもので、で接続語とか、幅広い指示語とかそういうものを学んできたんですが、この8項目は一番のテーマは随筆、それから記述問題ですね。で、次回の第9項目は小説を読みますね。そして最後10項目は本格的な記述問題で締めくくるという形ですから、まあ、細かい解法公式というよりもジャンルとかあるいは回答の仕方、記述方式であるとかに対応するそういうものを学習テーマとして扱っていきたいと思います。さあ、では、まあ、本文の用紙をまず必ずチェックし、でキーワードをマーカーで塗りつぶし、でチェックシートをかけて自分でも埋められるようにする、これは必ずやってくださいね。でそれが終わった上で学習テーマを見ていくと、随筆なんですけれども、随筆はですね、私という一人称が主観的な視点を中心に書いていきますから、私はこう思うとか、私は何々が好きだとかいうような日常生活に即した、具体的なものを題材にして書かれていくのが随筆なんですね。で、もちろんその随筆だからといって主観的な読みでいいかっていうとそれはダメで、やはり客観的な読解ができたかどうかっていうことがポイントになりますから、そのあたり今回の学習テーマとしては、まあ、それぞれの問題が、随筆に、まあ、随筆というものをベースに作られている問題ではあるわけですけれども、いかに客観読解ができたかということを確認してください。そして記述問題がここで来ますね。今回は、まあ、法政大学の問題ではあるんですが、記述問題がちょっと混ざってきてますね。で、これが、まあ、国公立の二次試験レベルの記述問題ですから、まあ、力試しちょっと一発ねやってみようじゃないかということで、まあ、国公立大志望の人も当然多いでしょうから、まあ、今までは私立系の記号とか抜き出し、まあ、あるいはこれはセンター試験の勉強にもなってきたわけですけれども、やはり国公立2次をね受けるという人においては記述問題避けて通れませんから、なんとかここでまずはちょっとレベル0のね問題集ではあるんですけど、頑張って本格的記述問題をやってみましょうっていうことですね。はい、じゃあ具体的な問題をちょっと見ていくと、例えば問1は重要語句的なものが含まれているその意味をしっかり理解できたかということで語彙力の判定問題になってますね。それから問2あたりはね、やはり随筆だなと思う問題が並んでますから、問2の、まあ、4つの問題がどれくらいできるかということが随筆の対応力というものが分かるものですね。そして問3もそうですね、いわゆるキーワードというものがいかにも随筆の中でのキーワード、まあ、例えば、まあ、回答になってますが流れるっていう言葉はこれは評論ではまずキーワードにならないですよね。で、2番の正解も川とか、まあ、3番も生活とかっていう言葉が随筆だとこうしたその比喩的なあるいは日常語的なもので具体的なものがキーワードになりで回答になっていくっていうところは、まあ、かなり今まで勉強してきた評論語で、まあ、抽象的なキーワードね、機能とかね、カタカナ語で出てきたような言葉とかに比べると、言ってしまうと流れるとか川とか生活っていうのは日常語でいかにも使いそうなレベルの言葉であり、それをちゃんとこう抜き出してきて、でキーワードだというのを見抜く力というのは随筆に対応する力があるかどうかを判定するものになりますよね。そして、まあ、いよいよ問い4番ですね。ここでは記述の回答ですからかなり行数もかけて解説してるんですけれども、やはりそのまず0点をやめようねということで、40字程度の問題ですから粘って頑張って書く、そしてその中に2つのキーワードっていうものをねちゃんと入れましょうということで、他人同士とそれから愛ですよね。ちなみに不幸せっていう言葉もちょっとね使いたいなみたいなところもあって、文章中から随筆特有の柔らかい系の言葉ですね、他人同士、愛、不幸せで、こういうものを見つけてきて、そして要素は分かったので、ではまとめようということで、ただし勝手に書いちゃダメですよ。途中でも言ったように随筆だからといって主観的な読解ではなくて、 やはり客観的な読解ということになると、本文中のどの箇所を使ってまとめていくかという形 で本文を前提とし、キーワードをしっかり押さえた上でつなぎ合わせます。まずはまあ記述の基本ですね。本文中の語句、そして本文中を根拠としてつなぎ合わせていくと、例えば途中に書いてます、78ページから79ページに書いてますが、48文字のとりあえずの下書きができるんですね。で、だいたい本書きに比べて2割から4割ぐらいオーバーしてたらいい感じですよね。つまり40字の回答とした時に48字とか、あるいは60字弱ぐらいまでになってればなんとか削れるんですね。で、一旦4、50字、まあ5、60字かなぐらいまで書いて、で、いらないものを削り削りしていって40字に収めていくっていう形で、ポイントとあとは削ってうまくまとめるというところを、やり方を書いてますから、78から79のところをしっかり読んでもらって、回答ないし別解で配点もありますから自己採点をしてみてください。はい、じゃあ、まあ、学習アドバイスとしては、この子は随筆だと、評論とは違った語彙力が要求されてますし、それから、まあ、そうした柔らかい言葉におけるプラスマイナスの価値観を捉えた上で、記述問題をね、頑張って書くと、配点でかいです。ですから今回、まあ、合格点はちょっと低めで32点になってますけれども、随筆が苦手だという人はまたね、この極める現代文シリーズ、どんどん上に上がっていくにつれて随筆も扱ってますし、レベルも上がるんですけれども、その問題集でまた随筆になった時に、随筆問題苦手な人はしっかりと取り組むようにしてください。はい、それでは次回、第9項、ちょっと大変ですけど頑張って終わってからまたお会いしましょう。